文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ。こんばんは、鈴木健介です。ここからの時間は文化系トークラジオライフが朝まで生放送ということで、今日も朝までスタートしますよ。長いトークですけれどもね、たまたま最近映画にもなりましたけど、映画とは全然関係なく手塚治虫のブッダを読み返す機会がありまして、やっぱり読み返しちゃうと全巻読んじゃうんですね、あれがね長いんですけど、なんですけど、読んでて改めて、まあ、昔も本当にね、小学生の頃から読んでたので、知ってるつもりでいたんだけど、読み返すといろいろ違う気づきもあって、その中で、すごい、こう、読み通すと思うのは、エピソードにね、親子との確執がめちゃくちゃ多いんだよね。めちゃくちゃっていうほどでもないんだけど、なんていうかもう親に捨てられたとか、あとなんかこう、王様である親を殺すとか、なんかもう、その手の話がすごい多くて、ふっとこう考えてみると、他の作品でも確かに手塚作品って親子の確執というか、まあ親とうまくいってないみたいな話って、それこそブラックジャックなんかで定番のように出てくるし、じゃあ出てくるんだけれども、ブッダとかあと火の鳥なんかでもちょっと出てくるような親子の確執って、なんかそういう感じじゃないんだよね。なんかこう生きていくためには、もう親でも殺さなきゃいけない、あるいは子供でも見捨てなきゃいけないっていう場面っていうのに、まあ人は、ぶち当たってしまうんだよっていうような、まあそういうシチュエーションを描くのに親子の確執っていうのが描かれてるなっていう感じがちょっとしたんですよ。で、その時に、そこから翻って、まあ見えてくる今の僕らが考えているその親子愛とか家族愛みたいなものって何かっていうと、要はその、家族の愛とか絆っていうのがすごいこう内側にまあ閉じられてて、各家族なんでね、各家族っていうのはお父さんとお母さんとその子供だけでできてるまあ家族のことですけれども、まあ親戚だとか、なんとか甥っ子姪っ子だとか、まあそういう大きなまあ集団ではなくて、お父さんお母さんとその子供っていう、まあそういう関係の中に閉じられてる愛っていうものを前提にしてしまうと、まあ、生きていくためには子供でも親でもっていうようなものっていうのがすごく残酷に見えてくる。でも、例えばブッダだったりとか、まあ、火の鳥の昔のね、古代編だったりとかで出てくるような話っていうのは、そういうことを考える余裕がまあ、一切なかった時代に、私たちはそんな、まあ、家族愛みたいなものっていうのをまあ、営んでいる余裕っていうのはなかったんだと。いうようなことなんだろうなっていうことをちょっと考えたんですよ。で、まあオープニングからこうやって愛っつってますけども、今日その愛がねテーマで、愛ってもう本当にその愛っていう言葉自体もわかんないし、ましてね、ちょっとさっきも本番前に喋ってたんですけど、愛って言葉を日常で使うかと言われれば、まあなんかこう気安く使ってるやつの方が信用できないみたいな感じがありますから、まあそう考えていくと、なんかこう愛について今日語るっていうのはなかなか大変なことなんじゃないかと今からこう心配はしてるんですけれども、ふと思ったのは、僕らがそうやって思っている愛っていうのもちょっとこう時代とかね、あるいは視点とかを変えると意外と当たり前のものでも何でもないのかもしれないなと思ったんで、今日はあんまり常識とか、あるいはこうでしょ普通みたいなのにとらわれずに喋っていければなというふうに思ったりしています。ほんでですね、今日の、曲、1曲目、かけてから、オープニング入ろうと思ってるんですが、1曲目はですね、今日はきっともう愛についての曲はいっぱいかかるだろうと思って、いろいろかけたい愛についての曲いっぱいあったんですけど、全然関係ない、曲をかけます。多分ユニクロかなの CM なんかにも使われてて、最近、いいなと思ったアーティストで、ダーダーダーという、DADAD って書いてね、ダーダーダーっていうアーティストがいまして、で、まぁ、すごくこう、台湾の、出身のボーカリストが、まぁ、歌ってる、すごい、柔らかい感じの、曲が、特徴なんですけれども、このダーダーダーのニューアルバム、9月に発売になりまして、そのニューアルバムのタイトルチューン今日はおかけしようかなと思います。というわけで聞いてください。ダーダーダーで、タッチタッチタッチ。文化系トークラジオ、ライフ。この番組はスポンサーを募集しています。 生放送のほか、ポッドキャストでも CM が出せるお得なプランをご用意しております。ご興味のある方は、メールアドレス、life@tbs.co.jp まで。文化系トークラジオライフ、今夜は、愛、ラブ、ね、愛がテーマの3時間でね。テーマは、愛という名のもとに、ということで、リスナーの皆さんからもね、今日は、愛という名のもとに許せたこと、許せなかったこと、というテーマでね、まあ、メール募集しようと思ってます。まあ、許せたこと、許せなかったことっていうとね、その、他人の、なんかこう、これが許せたみたいな話になってくると思うんですけど、もちろんそれだけじゃなくて、その、少し広いというかね、テレビの向こうのアイドルに本気で恋しちゃった、とかね。あと、その、私はもう、人間じゃなくて、活字しか愛せませんとかね。そういうもう、愛についての不条理体験、広く募集しようと思ってます。番組中にメール読まれた方には、ホームページのイラストを書いてくれている、浅野ゆにおさんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製バッジがプレゼントされます。バッジが欲しい方、メールの方には、送り先の住所と、どちらのバッジがご希望かもお忘れなくお書き添えください。今月もベストメール賞に選ばれた方には、超レアなベストメールバッジをプレゼント。ベストメール賞は次回予告のポッドキャストで発表しますので、まあ、生放送中もどしどしメールを寄せください。メールのテーマ、愛についてのまあ不条理体験ということで、もうその愛してるがゆえに許しちゃったけどこんなのありみたいな話とかね、逆にこれはもうちょっと許せなかったとか、まあ、好きな人だけどこれは許せなかったとかね、あるいはもう本当に親子の愛とかね、ちょっとオープニングで喋った親子の愛だとか、あるいはその教師と生徒の間のね、愛、いや、そういう、校内恋愛とかそういうことじゃなくて、そういう指導者とのね、愛とかね、なんかそういうこと全部なんか嫌な方向になっていくな。まあその辺もちょっとまあ難しいんですけれども、そういう不条理体験、お寄せください。メールアドレスは life@tbs.co.jp です。さて今日は、愛という名のもとに、3時間、語り尽くすぞという、まあ、感じなんですけれども、もうすでにね、出演写真がもう、困ってる感じなんですけど、その出演写真を、ま、今日は紹介していきましょうか、まずはね。まずは編集者、斉藤哲也さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
愛といえばね、愛に生きる男、斉藤哲也。
愛に生きて失敗してきた男。
愛に生き、愛に死ぬ、愛に準じて。
ラブイズオーバーな感
じ。そうね。なんか話違ってきてる。ノーノーノー。でも正直な話、
はい、
そう不条理体験っていうのは変ですけれども、はいはい、なんかこうやっぱ一般的にそういうことって、うん、みんな経験してると思うんですけど、あんま語らないですよね。
そうね、友達同士とかでもね、あん
まり
ね、
いや惹かれないですか、だって、うん、で上マジでみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うんうん、から意外となんかこういう機会でもない限り、うん、なんか語らないんじゃないのかなと思って、う
ん、なんか意外と聞くのはさ、でも女子同士だとその辺って結構
するって言うけど、それは女子の皆様に聞いてみないと分かんないよね。ね、正直俺らが入れない領域だからね。うん、
ちょっとその辺も
後でね、今日は女性ゲストもいますしね。
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
そして愛といえば、この方をお呼びするしかなかったというか、まあ呼ばなくても勝手に来たんじゃないか説もありましたけれども、AV 監督の二村仁さんです。
あ、どうも、文化系 AV アダルトビデオ監督の二村仁です。まあ、諸君、愛のことなら俺に聞きたまえよ。
言ったよ。
愛と書いて、ニムラと読むというぐらいのもんだからね。まあ、ニムラと書くとセックスと読むんだけど。
どう読んだらいいのか分かんない。拍手かよ、もう。ニムラさん、ニムラさん、はいはい。でも、現実問題、はい、やっぱり、愛の不条理体験じゃないですけれども、はい、その愛の中でも特に性愛ですよね。はい、不条理な出来事っていうのは、どうしても AV の題材になりやすいなっていう感じがするんですよ。なんでかっていうと、うんうん、AV ぐらいでしかそういうの見れない、あるいは、うん、まあ、出る人だったら体験できないことってあるじゃないですか、
うんうん、ドラマとか、まあ、小説はまた別だと思うんですけど、メジャーなものでは描ききれないというか、どうしてもそこまで描いてはいけないところまで描かざるを得ないというか、うん、まあ、それ描くのは商売なんで、うん、まあ、ただまあ、だからそこに本当に愛があるのかっていうとね、まあ、僕らのやってることは性の商品化なので、お金をもらって愛どうなんですかね、愛と一番愛が入ると今度は逆に抜けなくなるっていう話もあるしね。
まあね、うん、まあ本当にめでてしまうと難しいみたいなところありますけど、うん、全然関係ない話でいいですか、うん、この今出囃子で流した曲なんですか、これは。
これは、機動戦士ガンダム愛戦士。
愛の字が違うじゃん。 もう後ろで思いっきり死にゆく女たちはみたいな、あ、男たちはみたいになってて、
まあ、愛に死にゆくという
本当にびっくりしました。まあ、すみません、今日はぜひ愛について語ってください、はい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
そして、2ヶ月ぶりのご登場になりますかね、はい、作家の海猫沢メロンさんです、はい。小説でね、前、小説、新作、ニコニコ時給800円の、が出た時に、
そうですね。
来ていただいてたので、ついでに話も聞いたみたいな、はい、なんか、はい、今日は、ゲスト席に、ゲスト席というか、はい、普通に椅子に座りますよ、みたいな、はい。
デカルチャー、デカルチャーな感じで。
デカルチャーな感じで。今、後ろがね、愛を覚えていますかね。
は
い、
アニメ繋がりましたけど、劇場版マクロスです。
劇場版、
はい、愛を覚えてます。
劇場版繋がりなんですけど、
偶然ですけど、
ね、今ここで民命の話をするところではなくて、は
い、でも今年、はいはいはい、頭ぐらいに、愛についての感じという小説を出したので、ちょうど。
ですよね。
うん、そのつながりで。
そのつながりでかどうかは分からないけど、でもね、メロンさん、今もうなんかさっきチラッと言っちゃってましたけど、どっちかっていうとあれですよね、今日はもう二次元愛担当みたいな空気が、
ね、
は
い、ちょっと人間じゃないものとの愛をね
画面の向こうとの愛をね、
さらりと言うところがすごいよ、ね、
このイケメンフェイスってそれ言うから怖いですよね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてまたこれも今年2回目のご登場になりましたね、社会学者で詩人の宮下希龍さんです、
はい、よろしくお願いいたします。
一応社会学の方でのご専門は家族社会学とか、
そうですね、まあ、もともとですね、実はもともとフーコーを読んでたんですよ、
はいはいはい、
でセクシュアリティの問題とか考えていたのですが、そっちじゃ仕事があまりなく
ないですね。
で気がついたらいろいろと家族社会学教えてくれって言ったら、まあ、一応家族社会学セクシュアリティ論であるとかそういったところから応用できるもんですから、
ね、
から広げていってやって、あと風向ですから教育やってくれって言ったら、ね、教育社会学を教えてみたりとか、社会概論やってくれって言ったら概論やったり、
それはもうなんか仕事がない人の宿命みたいな、
もう典型的にそういう感じですね
でも、はい、実際何でも教えられないとダメだっていうのはね、ありますけど、まあ、その中でも今日は特に割とそういう愛っていうことの中でも、はい、まあ、社会学の中ではさっきおっしゃったように、まあ、フーコーのセクシャリティ論だとか、はい、あるいはさっき僕ちょっとオープニングで言いましたけど、まあ、家族愛の問題ですよね、はい、だとか、まあ、その辺のことっていうのが割と話題に上がりがちですけども、今日ちょっとね、作家クラスターの方が多いので、はい、作家とかクリエイタークラスターの方が多いので、ちょっとね社会学っぽい話も担当していただきたいなと、ちょっと思ってるんですけど、
これだけ面白いメンツがいらっしゃると私がこういろいろ言ってもどうかなという、
いや言ってもどうかなっていうのを空気読めずに言ってこその学者です。今投げます、僕その責任を今も皆さんに全部投げるんで、
わかりました、
レシーブとスパイク
打ち返しました、はい、でも愛やばいのデフォでしょ
すいません冒頭から結論言うのやめてください
だってやばいのデフォなんで、それをどうすっかなっていうのが社会科学の結構命題じゃないですか。
でそういうことですよね。後で多分話をしようと思ってたというか、
はい、
今日多分本質的にやんなきゃいけないのはまさにそういうやばいものなのにこの世には存在していて、しかしやばいものをやばい状態のまんま置いとけないのが私たちの生きている近代社会なので、さあどうするって話ですよね。
だ他者と共にありながらも同時に個体でもあり単体であり同時に他者を必要としてしまうっていうのはどういうことかって、結構ハイデガーなんかもずっと、私実は哲学マスターも取ってるんですよ。
おすげえ。
それでその時がやっぱハイデガー研究だったんですよ。
お
それでその辺をずっとやってたんですけど、
はいはいはいはい、
ハイデガーが27年の、存在と時間で、それ他者と共にありつつ単独であり得るのはどういうことなのかで言っただけで終わっちゃってたんですよそれで27
で、ね、
その後のフライブルク講義読んだら言ってくれてるかなと思ったら、どういうことなのかどこの子に質みたいな感じで逃げちゃうんですよ
最後微妙にドイツ語だったんですよ。
でその後現象学の根本諸問題っていう本の中でそれを徹底的に考え抜いたっていうことがあって、でもそれ全集版読んだら綺麗に構成がかかっちゃってて、そこはどうなってしまうのかでやっぱり終わっちゃってるんで、講義ノート版、幻の講義ノート版っていうのがありまして、日本 人留学生がそれを持ち帰って、それの翻訳版が、はいはい、つまりライブ感覚の講義の翻訳版が出たんです、去年。
お、なんと。
それを読んで、ドキドキしながら言ったら、やっぱりどうなってしまうのかで、結論から言うと、だからこういう人間が他者と共にあり、他者を必要としつつ、なおかつ個人としてあるっていうあり方ですか、なんかエヴァンゲリオン臭くなってきましたけど、こんなような問題っていうのは、結局のところ自分で考えるしかないのかなという結論に、
まあ、ハイデガーが考えても分かんなかったことが、はい、今日考えて分かるわけはねえだろうという、
で20年ぐらい読んできたのになんか損した気持ちになったんですよねハイデガーは、
まあ、でもなんか20年読んで損したということが分かったってみたいなことが学問っぽい気もしますけれども、今日はもう今話聞いてると今日本当に俺仕事しなくていいやって感じになってきたので、今日はもう僕司会に徹するので社会学者お願いします。
あ、
社会学と哲学担当で、受け止めてそのまま、投げっぱなし。よろしくお願いします。すごい嫌そうな顔された。まあ、いや、そして、サブパーソナリティということになりますからね、編集者柳瀬博さんです。
こんばんは。
サブパーソナリティということになりますかねと言ったのは、はい、何か重大発表があるんですね、はい、柳瀬さん、
何の因果か分かりませんが、はい、10月から半年間ですね、この TBS ラジオで、はい、私がパーソナリティを務める番組が
お
スタートすることになりました。
なんと番組は、
柳瀬博一ターミナルという番組です。言っててちょっと恥ずかしいですね。
柳瀬博一ターミナル、はい、10月スタート、はい、冠番組来たこれ。
10月、14日、金曜日の午後6時から初回放送です。でその前の週のですね、10月7日金曜日の午後6時半から30分の、プレ番組放映します。で毎週金曜日午後6時から7時半までの生放送、このサラリーマン編集者がやっていいのかっていう話はあるんですけど、
1時間半ね、金曜日ね、
私がプロデューサー務めてます日経ビジネスと日経ビジネスオンラインとも、連動する、まあヒップでホットなですね日常と週末をつなぐですね、ナイスな番組を構成していきたいなと。
80年代の FM っぽいですけど大丈夫ですか。そういう番組なんですか。
そういう80年代の FM っぽいのをなるべくやめてくれと、
と仕事と合コンをつなぐんじゃない、
黒幕に言われてるんですけど、なんで俺が話すとこうなっちゃうのかな。フリーアナウンサーのですね、南部ひろみさんに、まあ、積極的に助けていただきながら、頑張りたいと思いますので、
素晴らしい、
よろしくお願いします。
これウェブサイトを立ち上がったら、じゃあもうイラストは渡瀬製造先生で
アーバンだ、アーバン、浅野美代先生がこちらだとすると
渡瀬製造先生もしくは鈴木英人先生で
そちらの方で
そちらの方で
FM ステーションの表紙のような
本当その方向でどの方向なのか全く分かんないですけどね。
ですね、基本はですね、まあ、ニュースもピックアップしたり、ちょっとこだわりたいなと思ってるのが、さまざまなですね、現場の冒険家たちをですねお呼びしてお話をお伺いしたいなと思ってます。
まあ、いずれにせよもね、看板番組は素晴らしいことですけれども、それだけじゃなくて、まあ、ライフでちょいちょいとねこう紹介していただいてた柳瀬さん その知ってるお話とかが1時間半毎週聞けるというね、素晴らしい
冷や汗もんで今からもう汗出まくってるんですけど、
冠番組ですかね、言うてもね、
皆様の温かいご支援をですね、本当にね、切にお願いする次第でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい。今日は愛についてなんですけど、はい、もう告知で大事、時間終わっちゃったんで、中身は後でまた。
適宜、まとめさせていただきます、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、はい、早水さん、早水健郎さんです。
はい。
今日はちょっとすいません、椅子足りないんで、遠いとこなんですけど。
何だらけじゃない
か。大丈夫ですけど。
なんか、早水さんも、なんか、愛にまつわるお仕事が。
まあ、柳瀬さんほどの大きいニュースではないんですけど、はいはい、3年半ぶりにちょっと本を、
おっと
書きまして、それがですね、思ってもいなかったんです。愛がついてるテーマに、
おっと、
タイトルに。
タイトルは？
タイトルが、ラーメンと愛国。っていうタイトル、まあ愛国なんですよね。で、ずっとタイトルにちょっとラーメンの本を書くってのは決まっていたんですけど、はいはいはい、タイトルが全然出てこなくて、最後の最後に
よりにもよって
ラーメンと愛国が面白いなと思って、で、本文の中に愛国ってことは一個も出てきてなかったので、ちょっと書き直しました。
書き直したんだ。うん、タイトルに合わせてね。
そうですね。
まあでも実際なんかこう、ラーメンって、まあ中華料理ってことになってるけれども、現実問題考えたら、うん、まあどちらかというと日本の、
なんかむしろ今時のラーメン屋ってみんな寒い着てたりとか
ですよね。
なんか昔ね、中国のナショナルカラーの赤がラーメンのイメージカラーで、あー、まあライモンっていうなんかギザギザした丼、ね、についての模様とかがついていたのが、あれ中国ギミックがなくなる過程っていうのは90年代に出てきて、どんどんイメージカラーが紺とか黒とか手書きの感じとかになっていくじゃないですか。ああいうのをいちいちちょっと何が起こったのかを調べていくってことをやりまして、それとちょっとナショナリズムって関係があるんじゃないかみたいな話をいろいろ追っていく本なんですよ。
なんかすごいもうワクワクしてきたんですけど、これが何日発売？
10月18日です。はい、今手元にまだゲラがあるんで、もうちょっとかかります。
そうですね。来月の放送の時にはまあ出てると思いますので、その時は改めてお話を伺うということで。
はいはい。
まあ、愛に関係する話、そこだけなんですけど、もうなんかこのパートが終わりかけてるんで、もう話いいです。うん、ごめんなさい。
了解です。
またあの後で、適宜話を、はい、しようと思いますので、お願いします。お願いします。そしてですね、今日、女性ゲスト、この番組女性ゲストがもういない、女性出演者がいないことで、有名な番組なんですけど、今日、二人目の女性ゲストということで、今日作家クラスター多いというお話をしましたけども、作家で女優の千木良優子さんです。
こんにちは。最近はスナックでも働いてます。
その情報をどうすればよかったの今。
先日も。酔っ払いの人たちに愛を注いでます。
それは。
なんかこう、その言葉通り受け取るしかなかった、今も。
いや、なんか私本当恋愛とかはすごい苦手で、なんかもう全然うまくなくて、この間も駐車場で低層を奪われそうになって。
それ恋愛と関係ない。犯罪ですよ。すいません、それ犯罪ですよ。
でもなんかこう、そういうね、ちょ酔っ払いの人になんかあったかく優しくするみたいなことが本当の愛じゃないかなと、最近は。
それ、仏の慈悲ですよ。
まあ、どちらかというと菩薩に近い何かになってますけど、ちぎらさん、なんか、あと告知が今そこに。
それでなんか今度そういうことをテーマに、なんかそういう善意とか、なんかほんわかあったかい親切みたいなことを、テーマに、初めて作演出の公演を、芝居をやろうと思ってて、
舞台ですね、
はい、舞台を、スワニーって、SWANNY でスワニーって言うんですけど、はい、それでっていう劇団名つけて、で私のエプロンっていう公演を10月14日から16日まで渋谷でやろうと思ってるんですよね。
はい、
はい、
これが、チケットは現在
チケットは、うん、
発売中
で、はい、スワニー .jp の、サイトから買えるんですけども、
はい
はい、
こちらの方で、10月、14、15、16と、
はい、
公演になる場所渋谷ですね。
そう、さらば東京って文化村の向かいにあるライブハウスみたいなところで、はいはい、5回公演なんですけど、ね、はい、14日の夜は、ね、新さんなめこさんがゲストに、アフタートークのゲストに来てくれるんですよね。はい、でおすすめですよ。
はい、このパートね、告知と紹介だけで終わってしまいそうなんですけど、今日は愛がトークなんで、はい、別に、なんていうか、好きなことを喋ってもらえればいいと思うんですけど、今日、作家クラスター多いって話もしたんで、ちょっとね、愛に悩めるメールとかも来てますんで、なんかこう、好き勝手にコメントしてもらえれば。
わかりました。
ぜひ、よろしくお願いします、
はい。とんでもないこと言いますか。
とんでもないことはやめてください。
はい、わかりました。
本当に、このパート、本当に紹介と、告知だけで終わりそうなんですけれども、ですね、今日、まあ、このメンツでやっていくんですが、まあ、愛がテーマなのに、あれ？あの人は？っていう話がありましてですね、まあ、どうしても出たいと言っていたあの人となんか電話がつながっているそうなので、振ってみましょうか。森山さん？
こんばんは。
森山さん、今、どこの空の下？
今北海道の札幌のですね、
うん、すすきの
非常に寒い中で凍えながら電話をしております。
それ早く屋内入ってくださいね。もうだいぶ東京とかもすっごい寒くなってますからね。
屋内にはいるんですけれども、友達の家にちょっとお世話になってるんで、ちょっとあんまり夜中なんで大きな声ではちょっと喋れないんで、すいません。
なんていうかそんなところで本当にすいません。でも今日愛がテーマなんですよ。
いや、オープニングでね、
はい、
愛っていう言葉をあんまり日常生活で使わないなみたいな話があったんですけど、
はいはいはい、
僕しょっちゅう使ってるなと思って
どんな時に使うの？
僕愛って言葉をしょっちゅう使ってるなと思って、まあ、基本あれですよね、その仕事でも何でもこう それに愛があるのかとかね。
あんちゃんだ。
僕ね、基本的に愛があるものしかダメなんですよね。
その愛があるものっていろいろあるじゃないですか。自分が愛するものじゃなくて。
愛が全てなんですよね。まあ、その人が愛
を。お前のその持ってきた企画にお前の愛はあるのかいと聞いている。
あるのかっていうことも含めてね。
なるほど、なるほど。
基本は愛が基準なんで。
愛を、愛ゆえに行動している人間は信用できるみたいな。
いや、もうそれしかないんじゃないですかね。
お金とかじゃないんですね、もうね。仕事でもね。
企業も編集も愛しかないと思いますね。
その愛深き、森山博之、はい、今日、まぁ、ちょっともうお電話だけなんで、この場でってことになっちゃいますけれども、はい、愛、一言、なんかこう、今日、なんだろう、みんなに今伝えたいメッセージがあれば、ぜひ聞きたいんだが。
伝えたいことね、もう北海道のこの札幌の寒空の下、言うのもなんなんですけども。愛はあれですよね。
何ですか？
愛は許しですよね。てかもう先から最初から結論で申し訳ないんですけど、やっぱりその今まで自分がその愛と思って、こうしつこくこう送ってた手紙とか、こう勘違いしてたこととか、全然愛じゃなかったなというか、
そうなんだ。なんか、まあ、ストーカーの反省じゃないかって今、宮下さんおっしゃってましたけど、まあ、過去森山さんの恋愛トーク聞いたら限りなくそんな世界ですよね。
うん、でも、ね、やっぱり、それは愛じゃなかったなっていう気がすごくするんですよね。
反省モード、すいません、反省モードは北海道の寒空の下の中でお一人でやっていただきたい。
僕全然求めないですから。
それ気がついたのはなんかきっかけがあったんですか、は
い、
森山さん。
やっぱりね、これ、愛という名のもとに許せたことと許せなかったことっていうメールのテーマがありますけど、許しいしか愛じゃないですよね。
酔っ払ってるんじゃない？
てか許されたいんじゃないですか？
多分そっちだと思うな。
許したいんです。
許したいんだ。
求めないってことです。
なるほどね。そんな、
それしか愛じゃないです。はい、
森山さんが愛について語りたい気持ちはとてもよく、はい、伝わったので、今日はあったかくして寝てください。
抽象的な話で申し訳ないですが、
とても思いは伝わりました。今日ここに来たかったっていう思いはものすごく伝わりました。は
い、深めていただければと思います。
深めます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。すいません、遅い中ありがとうございました。はい、おやすみなさい。はい、
またお願いします。
斉藤さん、はい、なんか思い出しますよね、森山さんのなんだっけ、ガム毎日買ってた事件。
思い出しますね。
詳しくはライフ本を皆さん読んでいただく方向で、はい、文化系トークラジオライフの本ってのが出ておりましたね。そこに森山さんの過去の愛とか載ってますけれども、
愛に生きてきた男だね。
まあ本当にこのパートでも紹介と告知で終わっちゃったんですけど、はい、もう斉藤さんこの曲振っていい？
いいですよ。
もうしょうがない、これでいこう今日は。はい、2曲目は。
じゃあ、いきます。オーヤンヒーヒーで。Love is over.